塚本カメラ店と行田の満州に行ってきた JR 大阪駅から3分リスナーさんおすすめスポットさというわけで、スイスツェルマットマッターホルン支局と大阪本局をスカイプで結んでおります。このコーナーふみおくんのボラボラということで、大阪のふみおくん、
はいはい
はい、よろしく。
はいはい、どうですか、音質などは、まあ、相変わらずいいような悪いような。
そうですね、はい、あの比較的、うん、あの電波がいいんで、この場所は Wi-Fi が強いんで。
なるほど、
はい、よかったです。
はい、さあ、ということで、うん、その同期が、まああのね、連邦の白っぽいさんということですよね。
そうなんですよ、
いつも答えてくれはって、建設的な意見を言うてくれはるんですけども、彼がたまたま乗った車の中からふと窓から外を見たら、これまあ JR の塚本の駅前を通ってはったということで、あっと思ったらその面白いカメラ屋さんを見せてくれはって、まああのテペも知ってる通り写真パッと撮ってくれはって、これひょっとしたらバンバが喜ぶんちゃうかいなということと、その前にまた満州という面白い名前の餃子屋さんがあるので、これもまた一遍どうやろうなということで進めてくれはって、もう1ヶ月ぐらい前になるのかな、てっちゃん。あれ、
そうですね、そんなもんかな、
そんなもんかな、まあまあその辺あって、うん、まあ行こう行こうと思いながら、つい暑いとかなんやかんや言いながら行けなかったのもですね、まあついに、今週行ってまいりました。
はい、
なあのおもろかったですね。ほんでまあもちろんこの大阪支局は千里中央豊中なんですけど、あるんですけども、そこからまあまず北大阪急行と総合乗りしてますメトロに乗りましてですね、
うん、
あの新大阪までまで行きます、
はい、
で新大阪で今度乗り換えまして、まあ、天ヶ崎とか神戸の方とか三宮へ行く各駅停車に乗りまして、
はい、
JR ですけども、これでまず最初の駅が大阪駅ですよね、
うん、
でそれでそこで降りずにそのまま乗ってますと、大阪駅から3分後にその3分の間の、まあ、おそらく2分弱ぐらいは、淀川の上を通っていると思うんですけども、うん、ゴーって音がしてましてですね、でそれをが音が止まりますと、まあ、各駅停車が停車するのが塚本駅という、駅なんですよね、
うん、
まあ、昔から僕らの鉄則として、まあ、大きな駅の一番近くにある隣の駅はなんやかんといろいろ面白いものがあるでということは、まあ、長い間取材してましての、まあ、いわばその人 の定理みたいになっておりまして、
うんうん、
あ多分この塚本もそういうとこやろうなと思いながら、それをたまたま白っぽいさんが見つけてくれはった店があるということで行きました。
はい、
で降りました。
お
で、ね、まず降りたらね、あの面白かったのは、やっぱ大きな工場がこの近くあるみたいですよね。
へ
ー、あの例えばグリコ、
さっ
きグリコですね、
はい、
これがあのおそらくここが、一番最初の工場じゃないかと、まあまあ、グリコのことそんな知りませんからわからないんですけども、
はい、
そのグリコがあったりですね、それと、まあ、自転車のアラヤですね、新家とかいてあんながあったり、
はい、
他にまあいろいろと、まあ、中小も大も入れて結構工場がたくさんある街やなということがホームからずっと見ておりますとですね、
うん、
各種の大きな看板が出ておりましたんで分かりましたですね、
うん、
その中に一つエスペックという会社がありまして、これ僕全然知らなかったんですけども、
はい、
このエスペックの看板は特に大きくてですね、
はい、
もう飛来神が上2本ぐらい立ってるぐらいの大きな看板がバーンとありまして、
はい、
環境試験計測のベストソリュージョンとか言って、もうこの辺から分かってないんですけど、
うん、
まあ、これも大きな会社なんやなと思いました、
うんうん、
それでこの駅はあのいわばその面白い高架のところにもホームが当然あるわけなんですけども、
はい、
そのホームの隣のところに阪神高速が通ってまして、
お
阪神高速がずっと JR に近づいてきて、一番近づいたのがこの駅やないかと思うんですよね。
あ
で あってその阪神高速の方がの高架下に、まあ、あの高架下阪神高速の高架下っていうのはめったにお店がないんですよね、あれね、
うんうん、
JR がありますけどね、うん、でその高架下に、ある店の広告が出ておりまして、阪神高速あの JR のホームから見ておりますと、下の方にですね、
うん、
こんな書いてました、鉄道模型と書いてます、大きな、
お
っとね、まあ、タブさんのこと思い出したんですけども高く買いますと書いてましたね、高く買います、
うん、
こんな店はね、売るだけと違う、買う店があるんですかね。
まあまあまあ、
鉄道模型、うん、高く買います。その横に安く売りますと書いておりまして、この店どうなってるやと安く売っとったらこれ儲からへんで、これ何だっとんかやというような感じがありました。面白い。しかもその、あのここ店行ってないからね、まあ元気でやってないと思いますけども、うん、そのホビーランド書いてね、その店の名前ですけどね、
はい、
ポチチュポチチュあの名前 の, あのホビーランド、あの鉄道模型の店で、でポチの横のところに犬のマークがありましてね、
はい、
なんかペットショップちゃうかいな思ったり、まあいろいろと面白いんです、これね。
もうツッコミどころ満載ですね。
もう本当に面白いところでね、なんかもう漫才やりながら歩けるなという感じがしました。あ、
それ新しいな、街歩きしながら漫才。
うん、ね、歩きながらなんか漫才やってもいいなという感じですね。下、それで、まあ、高架の下から下のホームを降ります。
はい、
降りるとの、あの階段の上のところに江崎、記念館、江崎記念館でね、江崎か、江崎メモリアルホールと書いておりました。なんかちょっとね、メモリアルホールと言いますと、ご葬儀のもう感じの名前でもあるわけですけど、そうじゃないんですよね。江崎グリコのルーツが見えると書いてまして、
いいですね。
これもまた一遍行かなあかんな、改札口を出て右へ徒歩10分と書いてましたね。
あ、
まあ、結構近くにはあるんですよね。こういうような、まあ、町で工場で有名な工場があって、まあ、道頓堀言うたら江崎、世界の江崎になって、江崎になってますけども、そこの、まあ、ルーツが見えるということですから、時間があったらこれをまたブラブラしてみたいなと思っております。
ちなみに8月6日火曜日ですね、取材に行ったのは。
あ、そういうことですね。
めちゃくちゃやっぱり暑かったってことですよね。
もうそらね、もうここ、まあ、暑さという意味ではね、はい、ちょっと他のところに負けてぐらい暑いところですよ。
うん、
まあ、工場があるということと、それと、まあ、かなりね、昔はものすごい過密地帯だったと思いますよ。今はそ、まあ、働き終わって、まあ、あの定年も終わってというようなお年寄りが、まあ、たくさんいてありますね。
うん、
それと同時に、またやっぱりね、この辺、あの駅前から不動産屋さんがいっぱいあるところなんですよね。
うん、
なんとかハイツやとかなんかいろいろあって、まあ住むとこがたくさんあるということで、不動産屋さんがもう本当にたくさんあるんですけども、やっぱりそういうなんとか、まあ暮らしやすいということで、ちょうどまあ若い夫婦の方もおられて、もう子供さんもいっぱいおる、年寄りもいっぱいおる、もうとにかく人がかなりガーガーガーとこうね、押し寄せてくるような感じの面白いところです。でそれでまあ改札口へ行きまして、僕もいつも鉄平も僕と歩いてたら分かってるかも分かりませんけども、あの何ていうか改札口の駅員さんに大体まあ話をちょっとするんですけども、何をするかというと、大体この頃ってね、割と駅の周りを歩いたりする人が多いんで、うまくいけば地図がもらえるんですよね、歩行地図みたいなもん。
なるほど。
各駅にあるということで、あるかいなと思って行きましたら、
はい、
残念ながらこの駅にはなかった。で、まあ、院さんがあの身を乗り出してですね、その、まあ、そこ出たところの右曲がったので大きな地図があります、それはまあ分かったんじゃないかと言ったんですけども、それを見てくださいと言うてはって、まあ、ちょっと僕もはっきりその辺態度してなかったのかもしれません。これもちょっと説明したらあかんな思ったんでしょうけども、あの駅員さんがあのなんか iPad ではなかったんですけど、ああいうなんかこういう板みたいなパッドを持ってきてですね、地図を出しながら、実はあの駅員さんこの近くになんかクラシックのカメラが念頭に店頭に並んでる面白いカメラ屋さんがあるということを聞いてきたんですけども、まあ、一番まあなんとなしわかんねやけども、やっぱりもう間違えるといきませんので教えてくださいと言ったんですよね。まあ、そしたらまあ一生懸命探してくれありましたけども、そのパッドの地図には出てなかった、あの満州という餃子屋の前ということを聞いて、ああそれやったらって、まあ店員さんもヨーマンションに行ったりみたいな感じがしまして、いっぺんに分かったんですよね。まあ、いきなりそこ行ってしまっても面白くないもんですから、駅前をちょっとボラボラしました。
はい、
駅前には、まあ、あのコンコースがありまして、そのコンコースというのは、高架の下の大きな、東西を、まあ、隔てる道路が、そこが駅前の広場みたいになってるんですよね。それに引き続きちょっと間が空いて、阪神高速のまたその高架が天井上にありまして、結構天井が上にある大きな駅前広場が広がっておりました。でそれでそこからまあ見ておりますと、まあとにかく周りはまあいろんな店がいっぱいありましてですね、でそれで前のところの道路ももうしょっちゅう まあ、午前中というか10時半ぐらいに向こう着いたのかな、
うん、
もう配達の車とかそんなんがざわざわしておりましたし、
うん、
まあ、なんせ活気というか、まあ、ちょっと稀に見るぐらいこうね、ざわっとしたところでした、ね、
ちょっとなんとなく雰囲気的に言ったら、あの尼崎とか、
うん、
なんかあんな感じ、あのもしくは中津とか、中津ではないかな、
うん、やっぱ尼崎の方に近いですよね。
ああ、そうなんですか。
それでまあ住所がね、これ大阪市西淀川区の柏里というところがそのカメラ屋さんの住所の、これは後でまたもらったんですけども、
うん、
西淀川というのはやっぱり、昔から開けてたとこやし、
うん、
工業の後、まあ、工業地帯でもあって、かつてはものすごい、まあ、煙が吹いてたとこちゃうかいなっていうような感じはしますよね、
うん
うん、はい、それで、ここで不思議な人に会いました、まあ、あんまりゆっくりしてたら時間もないんですが、
はい、
なんかね、僕も初めてああいう女性を見たんですけども。
どんな女性？
いやいや、あのね、これこの暑い、まあ、34度か5度はありましたよね、気温、あの体温違う気温があって、
はい、
でその中でその女の人はね、まず上からまずっと下見下ろしてきて、まあ、びっくりしたんです。上の方にはあのフェルトのね、深編み傘みたいな帽子かぶってるんですよ、頭の上にね。これだけでも暑いなと思って見てたら、その下の方に、まあ、帽子の中から目がバラッと見たんですよ。その目の方にはあのタモリさんっていうんですか、あの人のかけてるような黒いなんか妙な格好のサングラスがかかっておりまして、
はい、
でそれで首の方へちょっとずっと、まあ、カメラ視線を、まあ、カメラ近く僕の目を下げていきますと、その首にはですね、あのいわゆる毛布っていうんですか、膝掛けっていうのがあるじゃないですか、あれを30ぐらいに巻いたマフラーをしてるんですよね。もうこの中でね、
うん、
で顔を見たら顔はちょっと汚れてたけど汗は全然出てない。でそれから今度ボテラみたいな、そのなんかね、ジャンパーいうのを体にぐるっと巻きつけて、でやけくそに胸が大きいなと思ったら、その胸の中から犬の顔が出てましたね。もうここれ どこまで行くんかいなという感じで、でさらに下行ったら、今度はズボンがね、綿入れのズボンみたいな、もうぶわーっと分厚いズボンが足に絡まっておりましてですね、でもうとにかくその厚いあのガード下のところをその人がじっと立ってはったのを見まして、初めてなんかどこと、ね、あの世でも迷い込んだんちゃうかいなっていうのは錯覚に陥りました。まあ、そんな人が最初バンと出てきて、これは今日はおもろいことやなっていう感じがしたんですけど。
それあの相手の人も踏み奥見て思ってたかもしれない、変なじいさん来たな
って。目がしきりに合いましてね、なんか僕もあの2人並んで自撮りをすればですね、
あ、
ちょっとしたインスタグラム の、 あのネタになるんちゃうかと思ったんですけども、まああまりにもちょっとなんとなしにあの感じが違う人やったんで、
うん、
近く寄らんと、まあ、5メートルぐらいのところまで接近したんですが、
うん、
めしゃくしながら横を通り過ぎました。
よかった。
まあ、どこから来はった人か、あの地の人なんかわからないんですけど、不思議な人に出会いましたね、
うんうん、
でそのもうその人の横のところにお菓子のデパートよしやちゅうのがあって、もうこれ頑張っていっぱい菓子が売ってましたね、
うん、
で元別の商店街、その近くにまた商店、もうね放射線上に商店街広がってるんですよ、ここ
ロ
ッジになってましてね、
はい、
でその商店街の一つに、まあ、これも一生忘れないですけども、グリコ製品がもう山のように積んでるところがありましたね。もちあり何々ありってあれやっぱグリコの工場があるからかなんかよくわからないんですけども、うん、いっぱいありまして、
うん、
もうグリコまみれというようなところがあってですね、うん、まあ、ここやっぱり甘党っていうかお菓子の頃ね、まあ扱うとこいなというような感じもしました、うん、あの、ね、吉屋さんも非常にたくさんありましたよ、
うん、
それでまあそんなところが、まあ、店に囲まれて道路はトラックだらけ、不思議な人がおるということで、
うん、
まあね、白っぽいさんの言うてある、そのカメラ屋さんどこにあるみたいな駅の人に聞いたんですけど、もう頭の中空っぽになって分かりませんので、
うん、
ぐるぐるその後回っておりました、
はい、
ね、歯医者さんがあったりいろんなことがあって、
うん、
それとカクレスキップの自動販売機がありましてね、
うん、
これもまあ女の人が何人そこらで群がって買うておりました。それからその駅の
何の自販機があったんですか。
格安切符、いわゆるあのね、JR さんの切符を買えば買えるんですけども、
はい、
この自動販売機で買うと多少安くなるというね、
うん、
まあ、それが駅の中 駅の前にあるんですかね、構内にあるんですけども、うん、ようあんなことがあるなと、前どっかいっぺん、てっぺんと一緒に行った時もそんな感じのところがありましたね、京都の方へ行った時に、あの、うん、タムさんと一緒に歩いてる時に、うん、
ありました、まあ、
ここもそんなジャンクがありましたね、はい、それからね、あの、まあ、この駅の高架下、駅前からすぐあるんですけど、飲み屋さんがざーっと高架下にあるんですよね。であの商店街にどんな飲み屋さんがあるんかいなと思って、もう、まあここまで来たついでやからちょっと調べたらかいなと思ったら、うん、小さい店がずらーっと麻雀牌のように並んでるんですよ、
うん、
例えば駒寿司という寿司屋さんね、それから、ね、もつ鍋のね、なんか、なんかこれわからない、ちょっと呼び方がわからない店があったり、あるいはスナックがね、勝代さんというスナックと、笹子さんというスナックと、で、なっこさんというスタッフと、3人姉妹がやってくれると
思う。もう一回言うて。
え？
もう一回言うて、何を？あ、ちょ、ごめん、言って。
勝代って、その名前やと思うんやけどね。スナックの名前ですよ。勝代さん、笹子さん、そしてスナック、高子さん。この3つが並んでました。で、その横にくっついてるのが焼肉の天一というところです。その横が今度が出た、あちゃーっていう店でしたね。あちゃーと書いてました。これ何の店かわからないんですよね。あちゃーと書いてあるだけ。で、その横がね、バードランドというね、面白い店で、バードランド宴会屋と書いてましたね。宴会は淵と、縁は淵という意味に海と書いて、で、家と書いて宴会屋と読ましてるんですよね。なんでバードランド宴会屋なのか、この宴会というのが海にもないのになんでこんな字になってるのかということはわかりません。それからその横がスナックのイブでした。そしからその横が寿司豊さんがあって、はい、でお好み焼きの岡本さんがあって、突然最後のところにメガネの橋本さんがありましたね。もうこれちょっと面白いでしょ。
ちょっとふみおくんね、それね、僕今マッターホルンがすぐそこに見えるね、ツェルマットで僕話してるんですけど、もうなんか同じ地球とは思えない、なんか宇宙、火星かどっかの話してるんですか今。
いやいや、もうね、あの、あまりにも違いがあって、ちょっとこの落差をどう埋めたらいいか僕も分かってないんですよね。もう僕はあの女の人がなんで汗かかんのかということも不思議やし、なんで俺がこんな汗だらだら流してるのかも不思議やし、こういうスナックの三姉妹スナックかなんか分からんけど、こういうところがまだもう右側にもこれあるわ。今左が向かって右側言う
たアジアやな、日本は
すごいですよ、
すごい。
でもそれで、あの、今度、まあ、こんなところじっとしてたらいつまで経っても、ね、カメラ屋さんに近づけへんいうことで、まあ、とりあえず歩き出すかと思ってパッと一歩その交通量の激しい交差点を渡って、うん、駅の前へ行ったんですよね、うん、でそしたらいきなりそこのところにですね、うん、柏里公園というのがありました。
あ、
柏っていうのは、あの、柏餅の柏ですね、
はい、
柏里公園というのがあって、この公園がね、もうほんまにね、あの、ここにまた看板が立ってるんですよ、
はい、
公園内に物を捨てないでくださいと書いておりました。
あ、
大阪重曹公園事務所、この大阪市から重曹から公園事務所まで全部、うん、まあ、てっぺんみたいな人が住んでるんかもしれませんけど、振り仮名が全部売っておりました、
ね、いや俺みたい漢字読めへん人な、
うん、漢字読めへん人がね、僕もありがたいんやけど、書いてある方がね、うん、まあ、しかし大阪市ぐらいは俺読めるな思ったりもしてたんですが、
うん、
そういうようなところがあって、ここがまた狭い公園なんですけども、ほんまに人よりおらんかったね。
あ、
もうそらフライパンみたいになっとったでしょ、行ったらもう本当にね、下に油引いて上のとったらね、もうそれこそハムエッグになるんちゃうかいなというような暑さでしたんで、人がおらんのはそんで当たり前でございましたけども、そんなんがありました。そしてその駅前のところにですね、これ面白い、あの、なんというんですか、あの、住宅が建っておりまして、5階建ての住宅でね、結構古いんですよ。まあ、僕のこの住んでるマンション準拠アパートというのもね、1970年できたんですけど、これよりももうちょっと古いんちゃうかいなというような、かなりオールドな、あの、マンションがあってですね、これが大阪住宅高級公供給公社塚本住宅案というところやったんですよね。で、1階がお店です。このお店もまあいろんなお店がありまして、一軒一軒訪ねてもらったらそれだけ1年ぐらいかかるんちゃうと思いますけど、言われから全部聞いたら、まあ、それはまあ多分チャンスにしたいと思いますが、2階3階4階5階とは人が住みになってましてですね、これこういう住宅のことを、まあ、てっぺんなんかに言うてもわからんと思いますけど、僕らの学生時代下駄履き住宅言うとったよね。下の 手があって上にマンションになるのを、まあ、そういうような言い方してましたけど、まさに典型的な下駄箱住宅 で、
うん、
でここはやっぱり、まあ、耐震工事があってもう柱が太なったったり横に、まあ、鈴鹿屋みたいなのが入っとったりしまして、かなりこう、ね、日記に満ちたマンションやったんですけども、
うんうん、
まあ、一番びっくりしたのは、まあ、このところにね、どう言うたらいいのか、柱のところに横にね、長さが20センチぐらいの細い空間みたいのがあって、そこのところに、ここに住んでる、まあ、住居に住んでる人の名前が全部、はがき分ぐらいに切ったようなですね、あの木の札がずらーっとかかっとってね、これはすごかったですよね。まあ、この頃プライバシーやとかな、プライバシーはプライバシーとかなんか言うてますけども、まあ、こう一目瞭然の住んでる人の名前が全部分かって、そしてそこにまたね、いわゆる電力系があるんやね、この電力系がだーっと並んでてぐるぐる回ってるのの、あれはゆっくり回ってるものがあったりしまして、結構そういうところがオープンになってるところが面白かったですね。まあ、あの中入っていったらもっと思われることがいっぱいあったと思います。もう鉄の扉がついてまして、皆さん暑いんでしょ、開けた人もあったし、扉にまあ洗濯物をしてる人もあったりしまして、人臭いとこでしたけど、まあ、あんまり中入ってまたね間違えられてもいかんので、中行かなかったんですが、まあ、そんなアパートを見学したりして、でそれでアパートの下のところに店があって、まあ、インドネパール料理の店がありましたね。ナマステキッチンとか言ってました。びっくりやろ、テイクアウト OK とか言ったってね、テイクアウト OK かと思いながら、まってもっともやと思って歩いてったんですよね。でこの商店街をね、塚本駅前ビル商店街ということになってるんですよね。でここも面白い散髪屋さんがありましたわ。ギオオーシャンというね、こんな名前の散髪屋初めて見た
んですよ。なんか海が好きみたいですね、海。
先ほどもね、宴会屋っていうのがね、海の淵の家とかに宴会屋でしたでしょ、これ、リオオーシャンっていうのがあって、で家の、ま、店の入り口に熱帯魚の絵が描いてましてね、その熱帯魚の絵の前に、これ、なんやろなと思ったのは、潜りの人が背中に背負いますですね、いわゆる空気ボンベがあるじゃないですか、あんなんがドーンと置いてあって、店のこれ、なんちゅうか、象徴なんかいなと思ってですね、びっくりしたんですよね。大人が1600円、子供が1200円、ね、比較的安く散髪できるなと思いながら、頭の毛を見たらあんまりなかったと舐めたんですけど。
今頃気づくないな、
いやいや、ほんでその横がですよ、横っていうか、その横がね、女神というね、美容室なんですよ。でその入り口のところに自由の女神がね、ポンと書いてましてね、あ、これ自由の女神かと思って、なんす町の名前の付け方がスケールがごついよ、ここはね。
分かりやすいな、しかも。
ものすごくよりいいですよね。
うん、
でそのね、女神とリオオーシャンの間の道のところの、まあ、トイが上から落ちてきて、水が落ちるところに、丸く多いね、直径が30センチぐらいの鉄の筒みたいなのがこうあるわけよね。
ほう、
でそれ何かいなと思うんでよう見たらね、ここで一服とか言ってました。
あ、
これじゃあタバコの蒸し人がタバコを捨てるための筒状の大きな灰皿があって、あ、でわざわざこうやってカッコでカタカラひらがなでここで一服とか言ってましたから、
あ、
まあここで一服しながらやということなんですよね。まあそんなんがあっても、見るところがいっぱいあったもんですけど、もう時間もだいぶ経ってますんで、ぼちぼちカメラ屋さんに行かなかんわけです。逆にパチンコ屋さん、パチンコ屋さんも結構、まあ、あったんですけど、そのパチンコ屋さんの裏あたりで、道が分からないようになって迷ってました。パチンコ屋の裏で自転車を整理しているお父さんがやはりましてですね、もうこれはもう人に頼られちゃうなと思って聞いたら、またこの人が親切な人で、自転車の、まあ、整理をちょっと置いといて、まあ、ついてきてということで、わざわざここを案内してくれはってですね、カメラ屋さんのある通りまで連れてくれはりましたけども、あの人の分かったら、もうそのオーシャンに迷い込んだか、女神と抱きついたか、なんかそんなことしてるんちゃうかと思いましたね。さあ、それでそのおっちゃんが、あ、ここに見えるでしょって言って、なんぼ前ね、教えてくれはるんですけど、よう見えんかったんですけど、方向だけ分かりましたもんですから、その、で、僕、いわゆるロータリーになっている道路の一つをですね、ずっともっぺん、まあ、駅の方へ帰ったんですよね。そこのところで、まあ、100均ショップがあってね、これ100均ショップで、まあ、いろいろ、ミーツ知ってるかって、100均ショップで。
いや、聞いたことないな。
アウっていうんか、あれこれ、ミーツって書いてましてね、 ちょっとあんまり期間、まあ、民族系かもしれないな、この地域性というか、
民族系ではないね、まあ、ええわ、ええわ、はい。
民族系というかね、地域性というか、そんなとこばかりけどもね、うん、ミスがあって、だから、それからね、ここを見てますと、このサザンカというのがですね、この町での、これ、西淀川区のこれ、久の花なのかな、この通りが、柏だとサザンカストリートと書いてるんですよね。
うん、
でも電柱は立ってるわ、電柱の上にトランスはあるわ、トランスからもう電線がいっぱい立って、空が少ないぐらいね、もう熱発生源みたいなのがいっぱいあって、あ、これちょっと息苦しいな、なんかあの上行きたいなっていうような気を抑えながらですね、どんどん歩いていく、あの小さい隙間なくビルが林立とって、本当に人が住んでる街やなという感じは濃厚でありますね。でそれでまあこの辺りにも不動産屋さんがたくさんあって、うん、それと歯医者さんがねたくさんあったのも特徴でしたですね、それからまあどんどん行きまして、やっとこさここで、餃子のマンションの店がですね、バーンとガーナに出たんですよね、
はい、
僕この餃子のマンションっていうのは、まあ、あの前いっぺんどっかで市内で見たことあったんですけど、その時は割と小さい店で、なんか王将風の、町の中の王将風の小さい店やと思ったんですけども、ここの塚本の西口店という大きな店ですね。
お
びっくりしました。
うん、
あのまあ、平屋建てではありましたが、かなり広い面積の、マンションという、まあ、あの女の子が、キャラクターの女の子がおって、まあ、その上にですね、なんか3割うまいと書いてます。何が3割かわからないんですけども、そういう不思議なこと書いて、これもなんかものすごくこう、ね、なんでこんな3割うまいかいなという、うまいこれコピーですよね、わしみたいなものがこれ引っかかるんで、どこが3割かいな、いやと言うてるうちにずっと入ってまうという、まあ、トラップみたいなのがね、一種のね、そういうようなコピーがあっておりました。それでまあこれはまあちょっと今からすぐ行っても、まあ、カメラ屋さん行ってから出ないとここで沈没して餃子取ってもあかんなと思って、まあ、一応あの場所は確認したんですよね、それでそれからさらにずっと歩いて行って、あカメラ屋さんかいなと思ったら、なんとこのカメラ屋さんとその王将の間のところの
王将ちゃう、王将ちゃうよ。
あ、いや、じゃあ、あの満州さんとカメラ屋さんの間のところの、阪神高速の下に巨大なついたてが立っとってね。
ほう、
ついたて分かりますか？
うん、分かるよ。
比較いいね、なんかこう道路を塞ぐような感じの巨大な構築物なんですよね、でそこのところになんとこれまあまあ、直径で言うたら2メートルから3メートルもっとあったかもわからない真っ赤なハートがねボーンと書いてある。
ほう、
でそのハートの中にこれやっと分かったんやけども、
はい、
これヨガドガップの久の花でこの通りのサザンカがね、いっぱい書いて、まあまあやっぱり、あんまり花とかそんなのがないとこやから、あの可愛らしいそのハートマークで人の気持ちがやっぱり救われるんかいなというような感じで面白かったですね、これはなんかね地元のなんか公文学園女子高等学校というのがあって、そこの生徒さんが、まあ、大阪市に頼まれはったんかなんか分かりませんけど、そういう大きなハートを、まあ、気持ちをやらげるというような意味で書いてくれはったらしいんですよね、まあ、あの面白いところでこの公文学研究面白そうですけど、まあ、これはまあ今日はやめておきましょう、そんなんでやっとカメラ屋さんを発見いたしました。
お
でそれで、このカメラ屋さんが前方の白っぽいさんが紹介してくれはって、車の中から撮られた写真のウィンドウがちゃんとありましてね、あこれも白っぽいさん言うてはったよな、それとまあ、ね、あの書いてましたように、餃子の満州もよく書いてましたから、まあ、本日私がそのね、あの行くべきところにやっと到着したなというような感じでした。
よかった。
でね、このカメラ屋さんがね、てっぺんものすごいおもろいわ。
あ、そう。
これ、ちょっともうあのカメラ屋さんの中でも世界遺産に指定したらできるような感じが僕はしたんです
よ。どんなカメラ屋それ？
面白いカメラ屋さんでね、僕はまあ、はい、あの店を真正面から見て、なんかこういうカメラ屋さんどういうようなまあサブタイトルがついてるんかいなと思いましたらね、まだこのサブタイトルに惚れたんですけども、あなたの記録作りに奉仕するとか言ってたんですよね。単なるカメラ屋さんないわけですよね、これ記録作りに奉仕するなんていうのは本当に文化的に非常に格調の高い言葉で、あすごいな、ここはドキュメンタリーランドやないかいなという感じがしてですね、まずびっくりしました、で、それで、 入る前に、中入ってしまう前に、やっぱり白っぽいさんの言うてたように古いカメラをちゃんとしっかり見なあかんなと思いました、うんうん、でこれ阪神高速道路の下にこぼっと入り込んでるですね、うん、なんか中国の八百屋のあのね住居みたいに、うん、なんか阪神高速に穴掘って入ったようなところにある立派なカメラ屋さん で、うんうん、でそれだけにですね、それだけにちゅうかこのウィンドウがねカーブしとるわけね、凝ってあるわけ、ね、カーブミラーみたいになったウィンドウ で、それそこにまあいろいろとも楽しそうなカメラがいっぱい並んどって、うん、これをまあ僕はまあコンデジで一生懸命撮ってんやけど、これ映り込みがすごいでね、
うん、
もういろんな色の先ほどの高校生の描いたハートがどこ行っても赤のハートがバーッと映り込んでる。これもうフィルターはもちろん持ってませんけど、僕どうしたらええかいなと思いながらも、うん、まあ近づいたり離れたりしながらなんかくっついてながらヤモリみたいな感じで、こうね、額をくっつけながら撮ってたりして、まあ、大体なんとなしにあるもんが分かってきたんですよね、うん、で、まあ、どんなもんがあるかと言いますとですね、これね、はい、まず一番目についたのはやっぱりキヤノンの 35mm のレンズシャッターのカメラでしたね。これ多分キャネットの QL1.9 というカメラやと思いますが、うん、僕はまあキヤノンのというよりもアサヒなソノラマというところを出しているキヤノンブックというのがありまして、うん、家帰ってきてそのピンボケの写真なんかなんとか発見してどれがこのカメラやなと思ったらなかなかもうそのブックには載ってなかったんですけど、うん、どうもいろいろ店の人にもっぺん電話して問い合わせたりしてますと、キヤノンネットの QL1.9 のまあ、いわゆるオリジナルタイプというか大量生産に入る前のですね、うん、面白いコレクターの方が喜びそうなカメラやったんですよね、うん、その他、マミの 35mm の、フィルムカメラがあったり、うん、あるいはオリンパスペンというハーフサイズのフィルムカメラがあったり、それからルビテルというね、これはロシアか中国の、うん、一眼レフのようなカメラがあったり、うん、それとまあ何といってもまあいわゆる値段とかそんなんかで言いますと、このローライコードというのがやっぱり一番やと思いますけども、うん、これ金ピカという戦争前に作った戦前のローライコードなんですよね、うん、フランキー&ハイデッケの名前入ってましたけど、これがいわゆる革っていうかカメラで割と高級カメラになりますと表面になんか革を張ってるような感じが触覚としてあるんですけど、うん、それはそうじゃなしに金属でなんかピカピカ光る、だからこうね、警報を発するような金属で作ったカメラで、うん、それでみんな金ピカと言うとったんですけど、うん、それがあったり、うん、あるいはプリモフレックスという東京工学から発行出したカメラがあったり、アイレスフレックスなんていうか名前が面白いですよね、うん、そういうのが、まあ、ずらーっと並んでおりまして、8ミリの撮影機はあるわ、8ミリもエリモがあったと思ったらセゴニックがあるわと、もう言うてるうちにだんだんだんだんともうね、かなり奥へ入り込んでしまいまして、うん、でついに気ぃついたら、店の中まで入っとったわけやね、知らんてるうちにずっと、で店の入ってふっとこう気づいたらなんか奥人さんの気配を見たら、そのまあ、店の番号してある女性の方と目が合いまして、うん、で向こうもちょっとびっくりしてあって、僕もびっくりしましてね、まあカクカクしかりか、実はまあこういうのもんですが、どういうことになりまして、うん、写真を撮らせてもらって、どうぞどうぞという格好 で、このまま方の話によると、はい、この人のお父さんとお母さんが60年前にですね、開業したと。で、ついでの2代目で私の 兄とですね、兄夫婦がやってて、私は今日は手伝いに来てるんですというような方やったんですよね、
うん、
でまあそれでようこれだけ、なんせね、もうおそらく始まって以来ほとんどのものを捨てておられないと思います。どこでもどこ取ってもね、まあ、これはまあいっぺん断捨離とかなんかいいやつがね、アポ行っていったらいいと思うんですけども、本当に素晴らしいですけど、やっぱり物は捨てたら飽きません。
断捨離言うやつ言うなよ、ふみおくん。
え？何よ。
悪意を感じた、悪意を感じた今の表現は。
でもいっぺんね、スイスから帰ったら、まず最初このね、塚本カメラさん行け。
なるほどな。
もう、うん、もうって分かる、こんなとこでね、うん、余ったホルンやな、なんとか言って、やばいこと取ったらあかんわ。塚本じゃん、塚本カメラ。
わかるわかる、言ってる意味はわかるぞ。
まあ、とにかくもう、ね、ノートをもう読むだけでももうちょっと時間がないので、うんうん、ただね、ここがいいのはね、あなたのその、記録作りに奉仕するということで、うんうん、ここ好きのですね、まあ、 いわゆるセミプロのようなカメラマンの人がたくさんいてあって、
うん、
この人が毎年1回ずっと個展してあるわけね、梅田の茶屋町で、
うん、
でその個展をした後、やっぱり皆さん、まあそのね、この店には寝つきはしてあるけど、家はやっぱりね、いろんな意味で清潔にしておきたいっていうのは人並みやろうから、自分の作品を全部ここへ持ってきてる、
ほとんど
が全部ここにあるわけです。それをちゃんと整理してですね、
うん、
もう本当に何々に触って書いてある作品がずらーっと、もうそんなもんがいっぱいあって、商品が並ぶとこあらへんやろ、ほんまに。
奉仕しすぎや、奉仕しすぎや、それ。
本当にすごいと思うよね、やっぱもう、うん、それでも、あのね、言うてありました、この辺ね、大きな会社があってな、まあ、あの帰るときに、
うん、
やっぱりいっぱい飲むような感じで、酒が飲まへん人とか、写真の好きな人がみんなここへ入ってきて、
うん、
ざわざわやってました、言うてね、今もやってあるんですけどね、
うん、
でキャッツアイというのはね、キャッツアイ、塚本社友会というのが、この、ここ店の、まあ、大将を、まあ、隊長にしてっていうんですか、そんなんで。もうこれこの人方 の、 その作品とか写真集とかそんなのがまあいっぱいあって、それと同時にまた写真雑誌ももうあれまあ何キロというか 何十キロというんですか、もうずらーっと並んで浅いカメラとか なんとかいう、まあようわからんけどそういうのがもういっぱいあって、もう見るからにどこまでたってももうそういうもんですよね。ね、お前が持ってたあの三脚、小さい三脚があったじゃないですか、
はい、
なんか外国のやつで、あの、アブラムシみたいなやつね、
マンフロット、
あれを売ってるんですよ今でも。
あ、
ちょっとまあ、もう古くなってですね、表面がちょっと汚れたりしておりましたけども、それはまあ別に金属に影響ないんですけどね、そんなんがあったり、それとね、フリーアルバムっていうのよくあった、嬉しかったわ。フリーアルバムって知ってるか、
ビラ
ーとめくそこにバッと上からまたジャッとかけてですね、やるやつとか、うん、それで映るんですがね、結構よう出てるんですよね、
うん、
まあ、白っぽいさんも映るんですが、あったって車の中見えたり言ったんで、その写真も、その写真にも話をかなあかんなと思って、
うん、
その女性の方に聞いたら、意外と出るんですよ、言ってね、
うん、
どんなとこで使ってるんですか、スナックです、スナックで映るんです、
うん、
これなんでスナックで映るんですと言うたら、
うん、
スナックにポンと映るんですが置いてあるわけですよね、
うん、
でそれを、ま、お互いに知り合いになったあの記念とか、まあ、酔うてる勢いでですね、
うん、
パッと使って写真撮って、うん、全部なくなったらここへ持ってきてですね、結構タコつくんですけど、いたというのは、
うん、
まあ、それをしながらお客さんに渡して、お客さんが喜んでくれはって、
うん、
またいろいろとスナックの先ほど言うたら店に、まあ、他の店がいっぱいありますけど、そこへ行って、まあ、やらるということがあったり、
はい、
あるいはまあ他にもですね、そういうような、ほら、富士フィルムのあのパッと映るやつあるじゃないですか、映るんですよ、内心今度は出てくるやつ、映像が ねあれも、うん、そうそう、チェックも売ってました。
あ、
まあ、それでもう中へ入れば奥がないというところで、この辺でも出ていかんと飽きません、
うんうん、
まあ、他にも、まあまあ、てっぺんが帰ってきたら一緒に行ってですね、
はい、
そのお兄さんめあのいっぺん、まあ、面会してもっと魅力を教えてほしいんですけども、
うん、
やっぱこういう店が残ってるというかあるっていうか、まあ、気持ちがいい、またその一緒にね話を、うん、一緒にというか話をしてくれられました女性の方も、まあ、気持ちよかったし、それと、まあ、うん、カメラの名前で間違うたらあかんから、実は今日ももっぺん電話して確かめたんですけども、
うん、
その時出てきたのが、お兄さんのお奥さんやったんで、この方がまた、丁寧にいろんなことを教えていただきましてですね、
うん、
多分まあ、大きな間違いせんと話ができていると思います、
うん、
まあ、とにかくこの古いカメラは、ほんでそれでこれは売り物ですかって言ったら、いやそうじゃないんですよ、だってね、これ、うん、会員の方がやっぱ家に置いといても、まあひょっとしたら、まあ、捨てられるかもわからんとか、まあ値口もわからへんからということで、預かってくれへんかということで、大事なカメラを預けてはる、
うん、
でそれでまあ今はもうカメラ屋と言いながら、カメラを売ることについてはもうヨドバシとかいろんなところがあってですね、対抗もできないので、ほとんど、うん、まあ、売ってないので、まあ、ウィンドウのスペースも空いてきたので、
うん、
お客さんが持ってきてくれはった大事なカメラを、まあ、皆さんに見てもらうという意味でここで飾ってるんやというようなことも聞きましてですね、
うん、
なるほどなと思いました、
うん、
まあ、棚の奥からはいろんなものがいっぱい出ておりまして、これはまた次のチャンスにしたいと思いますが、
はいはい、
大変、まあ、人間的であり、かつまた文化的であり、文明的であり、
うん、
気持ちのいい 吉山と試合になってて嬉しかったですね。
いいですね、良かったですほんまに。
良かった、うん、でその後、まあまあ、あのまた来るわと思いながらもいっぺん満州も行っとかんとこれ、ねせっかく行けいたはったんでと思って行ってきまして、ねうん、これ満州はね意外なことに美味しかった。意外なこと言ったなんとこれ美味しいなと思いましてね。で食べたこう領収書があるんですけども、
はい
餃子の満州と書いてましてですね。で焼き餃子、だけ1人前食べたんですけども248円ですよ。確か8個ぐらいあったと思うんですけどね。
ちょっと待って、焼き餃子1個しか頼まんかったん？
1人前頼んだんですよ
店入って。
うん、そうやね、そうよ。みんな結構ねラーメン食べたりしてありましたけど、まあまあね、あのやっぱりこれは餃子来たらやっぱり餃子やから初めて、うん、しかも、ここでお兄ちゃんに聞いたら、まあ、あの水餃子もあるけどここは焼き餃子が、一つ手ってますよ、それやったらそれ1人前くださいということでまあちょっと寂しかったですけどね
そうや、
あのもうみんな他の人が結構いろんなものを丼したりね、うん、あるいはまたおかずがこれあってね、その、うん、もうなすび、これもまあ話説明、まあ、いろいろこのパンフレットで持ってきたんですけども、はい、自家農園っていうのがあってそこで栽培してるとかね、この本土県にあるとかね。
え、何県、
まあ、埼玉県と思うわ。埼玉県の坂なんか板やったら坂の川のところあると書いてましてね、うん、でそれがね、まあ、こういうとこで結構割と、塩辛いもんが多いじゃないですか、
うんうん、
あの餃子といえばね、うん、まあ、あのところがここは塩分が非常に少なくて、うん、まあ、このパンフレット見て分かったんで美味しくなってカロリーも低減と書いてましたね、うん、で豚肉も油の少ない豚肉で美味しい豚肉を作っておりまして、いやこれは大したもんやなと思いました。それと、うん、あの丼を頼んでるおじいちゃんとかいっぱいおったわけですけど、一人も多かったけど結構ね食べてきてるのは、うん、その人にあの白米の方ですかそうでない方ですかと聞いてくれるんですよね。だからまあ気付きかなんかそんな飯も大きな炊飯器を置いてましたから、うん、希望によっては値段は同じやけどどちらでも OK とかね、
うん、
結構その健康にも気をつけてるっていうのはさすがやっぱり関東の店やなという意味で、うん、で面白かったですね、
うん、
まあそれでペロッと、248円これね700、1000円出して、
はい
釣り竿僕は来てますね、前は、まあ、これ帰ってみてもそこのあれおもろいもんですね領収書もね、
うん、
そして、まあ、最後になりましたけどこの餃子の満州のね満州通信っていう新聞があるんですよねこれ満州通信って何かもう昔の中国の人が怒り出したよっていうような感じまあ、それはどうしてもいいでしょう。で、おもろいのはね、これね、新聞にいろいろ載ってるんですよ、ね。8月のメニューとかね、
はい、
あるいは、実家の応援頼りっていうのがあったりね、
うん、
あるいはね、焼きそばをね、9月限定でやってるとかね、でそれで他にも、こだわりスープでさらに美味しくとか、なかなかいっぱい書いてましたよ。で、それでその中で一番おもろかったのは、当店のスタッフ自慢っていうのがあってね、
ほ
これ僕は入った時におられました、この方が。この方は、当店の秘蔵庫。大坪君を紹介しますと書いてましてね、バスケで培った無尽蔵のスタミナで所狭しと頑張ってくれております。ご来店の折はぜひ、坪と声をかけてやってくださいと書いて、大坪ですから坪って言うたらいたしてるけどね、
うん、
この新聞僕は初めて読んだんで坪はでき言えなかったんですけども、うんうんうん、今度行った時入る時坪って言って入ろうかなと思っております。まあ、結構関西でもこれ何軒かあるんですよね。
あります、うん、
大阪府で9店舗と書いてますね、
うん、
で群馬県が3店舗で東京都が32店舗、
うん、
埼玉県が48店舗で兵庫県が1店舗と書いてまして、うん、この近くでも豊中の駅前にあったりするらしいですので、
うん
時々、まあ、なんかね美味しいちょっと変わったちょっと硬いカラッとしたからで、
うん、
割と関西の餃子ってぬめっとした方が多い、うん、顔多いんですけども、
うん、
端でしっかりつまめるタイプの、うん、ちょっと面白い餃子に出会えたのも嬉しかったですね、
うん、
まあそんなところでもう時間がだいぶ取ってますのでこの辺であとはもう省略いたしますが、
うん、
まあなんせ、これは面白い場所を見つけまして、うん、まあ、しばらくまたてっぺでも帰ってきたりヨちゃんと一緒にも散歩しながらですね、
うん
塚本カメラはまあ私が大好きなんですけど塚本のエリアを探検してみたいなとも思っております。
はい、連邦の白っぽねさんもありがとうございました。紹介していただいて
ね、彼のやっぱり目つけるところもすごいですね、
うん、
なかなか深い目つけてあるなと思いました。おもろかったです、
うん、
あのあそれと塚本さんお世話になりました、すみません、いろいろなこと申し上げたが、あのまた蚊に触ったお許しください、まあまあ、あの蚊に触ってもこれからまた何回か行くと思いますので、店入れていただきたいと思っております。はい。